人生に行き詰まった時の30の言葉。その1。あなたの失敗はちょっと転んだだけのこと。また起き上がって歩き始めればいい。大変だ。そう思う失敗があれば一度冷静になってください。大変だ。と思うことは本当に大変なことなのでしょうか。いいえ、あなたは勘違いをしています。失敗したからといって大したことではありません。つまずいてちょっと転んだだけです。道端の小石につまずいて軽く転んだにすぎません。致命的ではありません。大事故でもありません。命が取られるわけでもありません。膝を少しすりむいてじんじんに痛むかもしれませんが、我慢すればいいことです。出血が気になるなら絆創膏を貼りましょう。すぐかさぶたができ出血が止まります。ちょっと転んだことを大げさに捉えています。痛い痛いと騒いでいるとそこに注意が向いて余計に痛みが強く感じてしまいます。あなたの失敗はちょっと転んだだけのことです。転んだだけですから大げさに考えないことです。また起き上がって歩き始めればいい。大切なことは立ち上がって歩き始めることです。また起き上がって歩き始めればいいのです。難しく考える必要はありません。くよくよする暇があれば歩き始めましょう。泣いてもいいのです。落ち込んでいてもいいのです。泣きながら落ち込みながらでいいので、とにかく立ち上がって歩き始めることが大切です。泣いたり落ち込んだりするエネルギーがあるなら起き上がって歩き始めることに使った方が建設的です。歩いていると前に注意が向くため怪我の痛みが気にならなくなります。歩いているうちに時間が経ちます。出血でできたかさぶたも気づけば取れているでしょう。これだけのことです。ちょっとしたことを大げさに考えないでください。あなたの失敗はちょっと転んだだけのことなのです。失敗しても大げさに考えない。また起き上がって歩き始める。人生に行き詰まった時の30の言葉。その2。壁にぶつかった時はこうつぶやこう。これだから人生は面白い。壁にぶつかった時つぶやいてほしいフレーズがあります。これだから人生は面白いです。トラブルが発生した時、これだから人生は面白いとつぶやきましょう。思い通りにいかなかった時も、これだから人生は面白いとつぶやきましょう。物事が行き詰まって苦しくなった時も、これだから人生は面白いとつぶやきましょう。するとどうでしょう。パッと気持ちが明るくなるでしょう。不思議とストレスが軽くなるでしょう。心に火がついてぐっとテンションが高くなるでしょう。謎の元気パワーが湧いてくるでしょう。第二の力が目覚め潜在的な力を発揮できるでしょう。ネガティブなことがポジティブなことに感じられ、明るい未来を感じるはずです。これだから人生は面白いというセリフはポジティブ思考のスイッチを入れるフレーズだからです。これだから人生は面白いを口癖にしよう。これだから人生は面白い。壁にぶつかったときこの一言さえつぶやけば何でもポジティブに変えることができます。気持ちは上向きになり目線も前向きになります。物事の受け止め方をマイナスからプラスに変えることができます。これだから人生は面白いという口癖にしてください。どんどん身につけてほしい口癖です。夢の中に出てくるまでしっかり身につけましょう。言い忘れて困ることはあっても、言いすぎて困ることはありません。口癖にすることで壁を乗り越える力が強くなります。壁にぶつかるたびに、これだから人生は面白いとつぶやけば何も怖いものはありません。どんな大変な状況でも気持ちは上向きになり、目線も前向きになります。ミスをしようと失敗をしようとトラブルが起きようと、すべての壁が面白く感じてきます。つぶやくときは真剣な気持ちになること。つぶやくときは真剣な気持ちでつぶやいてください。生半可な気持ちではいけません。嘘の気持ちや疑いの気持ちがあると効果も半減します。とことん真剣になってつぶやきましょう。真剣な気持ちであればあるほど現実味が帯びて潜在的な力が発揮されます。これだから人生は面白いはどんなことでもポジティブに変える最強のフレーズです。気づけば壁を乗り越えているはずです。人生は壁にぶつかることが面白い。人生は何が面白いのか。壁にぶつかることが面白いのです。コツンと壁にぶつかったら喜んでください。あなたの予想を見事に裏切ってくれました。楽しいイベントの始まりです。これだから人生は面白いのです。壁にぶつかった時はこれだから人生は面白いとつぶやいてポジティブ思考のスイッチを入れる。人生に行き詰まった時の30の言葉。その3。不可能の壁に当たったら人生のターニングポイントにする。人生では壁に当たることがあります。壁があるからといって簡単に諦めてはいけません。どうにかできないか考えることが大切です。薄い壁なら体当たりをすれば壊せることがあります。低い壁ならよじ登って上から越えられることもあるでしょう。壁に直面しても簡単に諦めるのではなく、ベストを尽くして突破を試みることが大切です。しかし人生はその限りではありません。壊すことも越えることもできない壁に当たることもあります。これが不可能の壁です。不可能なものは不可能です。悪あがきしたところで不毛な時間が過ぎるだけ。壊そうと頑張ったところで無駄な労力を使って終わりです。そこで立ち止まったままでいるのもよくありません。全身も交代も何もなく時間が虚しく過ぎるばかりです。どうすることもできなかったとくよくよ落ち込む必要はありません。もし不可能の壁に直面したら、あなたがすることはただ一つです。人生のターニングポイントにすることです。不可能の壁とは人生のターニングポイント。不可能の壁に当たったら人生の方向転換です。不可能なものはどうしようもないのですから、潔く諦め別の道を進むしかありません。死ぬわけでもなければ大怪我をするわけでもないのですから、落ち込まないことです。すべての道が閉ざされたわけではありません。完全な行き止まりだと分かって選択肢の一つが消えただけのことです。まだまだ他にもたくさんの道があり、選択肢があります。進路を変えて別の道を模索しましょう。よし、これは私にとって人生のターニングポイントだねと思えば、パッと未来が開けます。くるっと方向転換して別の道を模索しよう。不可能の壁は人生のターニングポイントです。くるっと方向転換して別の道を模索しましょう。良さそうな道が見つかれば勇気を出して進みましょう。これだけのことです。人生の大きな変化となりますが、ジタバタせず素直に受け止めることが大切です。不可能の壁に当たったとき、残念の一言で終わらせるのではありません。人生のターニングポイントにして素晴らしい方向転換を果たしましょう。新しい道には新しい景色や出会いが待っています。 どんな道だろう。この道の先には何があるか楽しみだな、とワクワクしてください。新しい道はきっとスイスイ進めるでしょう。新しい出会いや発見があり、あなたの人生をより素晴らしいものにしてくれるでしょう。しばらくしてこちらの道の方が良かった。あの時方向転換をしておいて良かった、と感謝するようになるでしょう。新しい道の方が良いことが分かれば、不可能の壁に当たったことがプラスに変わります。不可能の壁に当たったら人生のターニングポイントに変えましょう。不可能の壁に当たったら人生のターニングポイントとする。人生に行き詰まった時の30の言葉。その4。文句を我慢しても精神衛生上良くない。限度を超えた迷惑はきちんと言った方がいい。文句を言いたくなることがあります。些細なことであれば文句があっても我慢できるでしょう。しばらくすれば収まったり一度限りのことだったりです。文句を言うのも手間暇がかかります。不快なことがあっても些細なことであればそのまま我慢で終わらせることが多いはずです。しかしどうしても我慢できない文句があるなら別です。我慢できない文句があるなら文句を言いましょう。文句とは不平不満があって困っていることを相手に訴える行為です。迷惑を感じているのですからそのままにしておくわけにはいきません。ストレスを溜めることになり精神衛生上も良くありません。限度を超えた迷惑は状況を改善するためにもきちんと伝えることが大切です。文句を言うときのマナー。文句があるなら文句を言いましょう。ただし必ず守りたいマナーがあります。丁寧な言い方を心がけることです。相手も人間です。人間は感情を持つ生き物です。イライラした感情に任せて乱暴な言い方をすれば相手もカチンと頭にくるでしょう。いくらこちらの言い分が正しくても言い方が悪ければなかなか素直に聞き入れてもらえなくなります。相手の感情を刺激すれば頑固な態度をされて無視されたり反発されたりします。時には逆に怒り出してしまい面倒なトラブルに発展することも少なくありません。文句を言う時に大切なのは内容ではなく言い方。被害者はこちらの方だ。相手に気を使うなんてバカバカしい。そう思うかもしれませんがそれでもやはり丁寧な言い方を心がけたい。大切なのは内容ではなく言い方です。文句を聞き入れてもらえるかどうかは言い方次第です。言い方で9割が決まると言っても過言ではありません。たとえ自分が被害者であっても心がけは同じです。丁寧すぎるというくらいの言い方を心がければほとんどの文句が通ります。命令形より疑問形の言い方をする。丁寧な言い方にするには命令形より疑問形にするのがポイントです。やめてくださいよりやめていただけませんか。直してくださいより直していただけないでしょうか。静かにしてくださいより静かにしていただけないでしょうか。疑問形の言い方をすると角が取れて聞きやすくなります。相手もすんなり聞き入れてくれるでしょう。乱暴な言い方になりそうなら時間を置くのがいい。感情をコントロールできる自信がない人もいるでしょう。普段は感情をコントロールできても興奮がひどくなればなるほど難しいものです。乱暴な言い方になりそうなら一旦時間を置くのが賢明です。時間は心の鎮静薬です。少し時間を置くだけでも随分違います。時間を置くにつれてだんだん興奮が収まり冷静になれます。高ぶっていた神経が静まっていき理性を取り戻せます。文句を言うときは丁寧な言い方を心がける。丁寧な言い方は命令形より疑問形を心がける。乱暴な言い方になりそうなら興奮が収まるまで一旦時間を置く。人生に行き詰まった時の30の言葉。その後、間違えたのではない。勉強すべきところを見つけたのだ。ある日試験で問題を間違えました。情けない。自分は頭が悪い。がっかりしてしまいますがちょっと待ってください。間違えない人はいません。大切なのは間違えた後どうするか。現実をありのまま受け止めるのもいいですがもう一歩踏み込んだ考え方をしませんか。別の見方をすれば間違えたのは素晴らしい発見と言えます。自分の弱いところを見つけることができたからです。膨大な範囲の中から自分の弱みを見つけられたのは宝物を発見したようなものです。おかげでこれからの勉強の方針を立てることができます。正解できたところより間違ったところの方が重要です。間違えたところを集中して勉強すれば弱みを補強でき次からは正解できるでしょう。間違ったところを放置せず今後の勉強にきちんと生かすことができれば成績が上がるのは間近です。間違えたのではなく勉強すべきところを見つけたと考える。人生に行き詰まった時の30の言葉。その6。楽しまなければいけないと思うと逆に楽しめない。楽しもうと思うとスムーズに楽しめる。人生を楽しむために次の考え方に注意です。もっと楽しまなければいけないです。前向きな言葉でありどこが悪いのだろうかと思いますが良くないのです。楽しむという部分はいいのです。いけないのはしなければいけないという MUST の部分です。しなければいけないには強制感がある。しなければいけないという言葉には注意が必要です。 MUST であり強制感があります。楽しむという心がけは素晴らしいのに肝心のところで強制感が出ていては本末転倒です。誰でも強制されるのはストレスです。しぶしぶ頑張る仕方なく取り組むというニュアンスがあり抵抗を感じます。苦痛が生まれしんどくなります。自発的とはいえ強制感がある限りなかなかうまくいきません。純粋な気持ちを歪めるからです。楽しまなければいけないと思うと逆に楽しめなくなります。楽しもうと考えるだけでいい。ではどう考えるのがいいのでしょうか。シンプルに考えましょう。楽しまなければいけないではありません。楽しもうでいいのです。シンプルに考えるのが一番いい。まるまるしようという考え方には熱意と意欲勢いとスピード感があります。生き生きとした躍動感があります。ふわっとした軽さがあります。背中に翼が生え羽ばたいていくような高揚感があります。前向きな気持ちになれるため行動したい気持ちになるのです。勉強を楽しまなければいけないではありません。勉強を楽しもうです。仕事を楽しまなければいけないではありません。仕事を楽しもうです。人付き合いを楽しまなければいけないではありません。人付き合いを楽しもうです。この考え方は全てのことに共通です。趣味も恋愛も子育ても同じことです。あらゆることを楽しみましょう。楽しまなければいけないと考えそうになれば頭の中で二重線を引っ張って楽しもうに書き換えてください。 すべてのことをエンターテインメントと考え、楽しもうとすると、ゆくゆく人生全体を楽しむことにつながります。楽しもうと思うとスムーズに楽しめます。楽しまなければいけないではなく、楽しもうと考える。人生に行き詰まった時の30の言葉。その7。見送るとき、ドアを閉めてすぐ鍵をかけない人は優しい人。友人の家に遊びに行って帰ろうとしたときです。またね。バイバイと言って別れます。友人がドアを閉めるやいなやが、チャリという鍵を閉める音が聞こえたことはありませんか？防犯として鍵をかけているのはわかります。しかし少し悲しい気持ちになるものです。自分が部屋から追い出されたような気持ちになります。何か悪いことをしたかな、実は嫌われているのかな、など悪い妄想をいろいろと膨らませてしまうものです。せっかく楽しい時間を過ごせても別れた時の後味が悪くなり、帰り道が寂しくなるものです。友人を玄関まで見送ってドアを閉める時が大切です。すぐドアの鍵を閉めるのではなく見送りましょう。友人の姿が見えなくなるまで見送れば、鍵のかける音を聞かせずに済みます。相手を悲しい気持ちにさせず、別れの余韻を気持ちよく残せます。丁寧な人だなと思われ、印象が向上すること間違いなしです。ドアを閉めてすぐ鍵をかけるのではなく見送る。人生に行き詰まった時の30の言葉。その8。ダメかもしれないと考えたところで、いいことは一つもない。力不足を感じて行き詰まってくる。状況が悪くなり、負けそうな気配が強くなってくる。トラブルが続いて失敗で終わる可能性が高まってくる。希望の灯火が消えかけた時、脳裏に浮かぶ考えがあります。ダメかもしれないです。絶望的な状況になった時、ダメかもしれないと考えるのは自然なことでしょう。時間が足りなかったり、金銭的にかなわなかったりすると、達成は困難に思えてきます。窮地に陥るとダメかもしれないと考えてしまうもの。しかしここで気づいてほしいことがあります。ダメかもしれないと考えたところで何の役に立つのでしょう。ダメかもしれないと考えることは諦めかけるということです。諦めを考えていれば、ますます希望が失われ、心が弱気になっていくだけです。弱気の心がエスカレートします。ギリギリ頑張っている中、とどめを刺すことになります。一旦目線が下向きになると、立て直すのは難しい。ダメかもしれないと考えると、心は下向きになります。一旦心が下向きになると、上向きに立て直すのは難しくなります。心に力が入らなくなると、体にも力が入らなくなります。気力を振り絞ることも、自分で自分を励ますことも難しくなります。心が下向きになると、思考全体も下向きになる。ダメかもしれないが、ダメに違いないと確信に変わってしまいます。自分で自分の首を絞めるだけ。ダメかもしれないと考えたところで、いいことは一つもないのです。ダメかもしれないと考えそうになった時が勝負。弱い考えを振り払ってください。ダメかもしれないと考えそうになった時が勝負です。なかなか苦しいかもしれませんが、大切な勝負どころです。もちろん強気になったところで報われないこともありますが、だからといって安易に諦めるのはよくありません。ダメかもしれないと考えないだけでいいのです。頭によぎってもすぐ取り払うことです。悲観しないだけでいいのです。ダメかもしれないと考えなければ、少なくともまだ諦めていないということになります。ファイティングポーズを取り続けることができ、心は上向きの状態を保てます。最後まで諦めないと考え続ける。ダメかもしれないと考えないでください。考えるなら最後まで諦めないです。試合が終わるまでまだ時間が残っているでしょう。まだ他に試していない方法もあるはずです。最後まで諦めないと考えていれば、少なくとも心の火が消えることはありません。不安な時こそ強気でいることです。諦めていなければ、ギリギリのところで踏ん張れます。どこかで挽回のチャンスが生まれるのです。ダメかもしれないという考えが頭をよぎっても、すぐ取り払うこと。人生に行き詰まった時の30の言葉。その9。悔しい時は思い切り悔しがろう。ギリギリ試合に負けた時。ギリギリ不合格になった時。大差がついてうまくいかなかったなら、まだ諦めもつきます。ところがギリギリうまくいかなかった時が厄介です。もう少し頑張ればよかった。挫折感、敗北感、屈辱感の三拍子。ギリギリうまくいかなかったからこそ、悔しい気持ちが余計に大きくなります。さて、こういう時はまず思い切り悔しがりましょう。悔しさは悔しい時しか味わえません。残念だ。悔しくて悔しくて体の震えが止まらない。挫折感、敗北感、屈辱感を存分に味わって、涙が出るほど悔しがりましょう。そしてここからが重要です。悔しい気持ちがあれば、落ち着くまでじっとするのではありません。こんな悔しさは二度と味わいたくない。次こそはうまくやってやるぞ。メラメラと燃える悔しさを改善や反省にぶつけるのです。試合に負けたら、のこのこ自宅に帰るのではありません。そのまま練習場に向かい、悔しい気持ちが残っているうちに練習しましょう。学校で模擬試験を受けて思うように回答できなかったとき、のこのこ自宅に帰って終わりにするのではありません。悔しい気持ちが残っているうちに、間違った問題を見直して二度と間違えないように復習しましょう。悔しさをプラスに転化すれば、凄まじい力を発揮できるでしょう。勢いよく吹き上がるパワーを賢く活用することです。悔しいときは思い切り悔しがって、復活の力に変えようではありませんか。悔しいパワーをうまく活用すれば、次こそはうまくいくはずです。悔しいときは思い切り悔しがって復活のパワーに変える。人生に行き詰まった時の30の言葉。その10。トラブルが起こったらこう叫ぼう。ナイス、トラブル。トラブルが起こったらこう叫びましょう。ナイス、トラブル。と。私たちはトラブルイコール悪いことという考えを持っています。まず、トラブルという響きがよくありません。悪いことであるような響きがあります。悪いこと、大変なこと、大きな事件といったネガティブなニュアンスもあります。トラブルが起こった時、大きなストレスを感じて慌ててしまう人も多いでしょう。しかし、ここに気づいてほしいことがあります。辞書でトラブルの意味を引いてみてください。いざこざ、揉め事、厄介なことといった意味が書かれていますが、悪いこととは書かれていません。悪いことというのは私たちの思い込みです。いざこざも揉め事も厄介なことも悪いこととは限らない。いざこざも揉め事も厄介なことも悪いこととは限りません。楽しいいざこざ、面白い揉め事、素晴らしい厄介なこともあるはずです。 私たちはいつの間にかトラブルイコール悪いことという思い込みをしています。トラブルを悪いことだと思い込んでいるからストレスを感じてめいってしまいます。暗い気持ちになって無駄に悲観してしまうのです。そこで発想の転換です。トラブルが起こった時、自分にナイストラブルと声をかけましょう。トラブルに対峙する見方が一変します。パッと視界が開け、トラブルの感じ方がポジティブに変わります。トラブルイコールナイスなこと。ナイストラブルといえば明るいニュアンスが加わります。何か面白いイベントが起こったかのように感じ、ワクワクしてきます。トラブルが発生しても明るい気持ちで解決に取り組めます。ニコニコしながらトラブルに取り組みましょう。笑顔で取り組んでいれば自然と解決も早くなります。トラブルイコール悪いことではありません。トラブルイコールナイスなことです。トラブルが次々起こっているならナイスなことが次々起こっていると言えます。トラブルはくよくよ取り組むものではなくワクワク取り組むもの。トラブルが起こったらナイストラブルと叫び、楽観的な発想をしてください。そのトラブルが起こったおかげで問題点に気づけます。問題点に気づけるから改善に取り組め発展させていけます。トラブルはくよくよ取り組むものではなくワクワク取り組むものです。ナイストラブルという掛け声でポジティブ思考のスイッチを入れワクワク取り組んでください。あっさり乗り越えられます。あなたの目の前にあるトラブルはナイスなことです。ナイスなことが起きた日はナイスな一日になるでしょう。トラブルが起こったらナイストラブルと叫んで建設的な発想をする。人生に行き詰まった時の30の言葉。その11。驚いたら負けと思っている人は楽しい人生を送れない。驚いたら負けと思っている人がいます。驚くべきことでも大したことないねと平然なふりをする。心の中では驚いていても表情を変えない。素晴らしいものと出会って感動していてもノーリアクションを貫く。本音では驚いていても相手に気づかれるのを嫌がって平然としたふりをする。よくあることだよね、まあこんなものでしょうと平気そうな言い方をする。こうした言動に心当たりのある人は要注意です。素直な自分の感情を抑えつけています。心の中で驚いたら負けと思っていなくても無意識にそうした振る舞いをしていることもあるでしょう。驚いたら負けと思っている人は楽しい人生を送れません。素の自分を抑えていることになるからです。驚きを抑えていると人生の明度と彩度を低下する。簡単に驚くと幼稚に見られたり自分が安っぽく思われたりして抵抗を感じるかもしれません。ここに誤解があります。驚くということは感動するということです。驚くことも感動の一つです。感動とは心が動くことであり驚くことを言います。驚きを抑えるというのは感動を減らすということです。素の自分を抑えていると感動することがなくなります。結果として人生の明度と彩度が低下するのです。驚きにくい人ではなく驚きやすい人になろう。驚いたら負けという考え方はやめましょう。驚きにくい人になるのではありません。驚きやすい人になるのです。驚きやすい人は感動しやすいということです。感動はすればするほどいいものです。いつまでも心を若々しく保てます。小さな喜びや嬉しさにも敏感に感じることができ刺激のある人生を送れます。感動しやすいということは人生を楽しみやすいということです。驚きやすい人には感動の人生が待っているので人生を楽しく生きることができます。驚きやすい体質になることで人生の明度と彩度が高まり色鮮やかな日々になります。驚いたら負けではなく驚くが勝ちと考えよう。ちょっとしたことでも驚ける人になりましょう。驚いたら負けと考えるのではありません。驚くが勝ちと考えることです。すごいですね。わあ驚きました。目から鱗が落ちました。驚きやすい人になることは正直な自分になることです。感情を表に出すことは素直な自分を表現することになります。素の感情を表に出すことで人間味にあふれた人になれます。驚きやすい人には感動的な人生が待っているのです。驚きやすい人になる。人生に行き詰まった時の30の言葉。その12。仲直りはまず心の中でごめんなさいと謝ることから始まる。仲直りをしたくても面と向かって謝るのに抵抗を感じる人もいるでしょう。素直に自分の非を認めるのはなかなか難しいこと。自分の非を認めるのはプライドを捨てなければいけません。謝るとはいえ、照れや恥じらいがあって抵抗があるものです。頭では分かっていても、なかなか行動に移すには一苦労があります。しかし、不仲のままでいるのはよくありません。心理的な抵抗があって、声に出して謝ることが難しいときはどうするか。心の中でごめんなさいと謝ってください。まだ声に出して言う必要はありません。心の中で言えばいいのです。仲直りはまず心の中でごめんなさいと謝ることから始まります。仲直りの第一歩は心の中の謝罪。声に出して謝るのは難しくても、心の中で謝ることならできるでしょう。もちろん相手の耳には届いていません。まだ正式に謝ったわけでもありません。しかし、仲直りの第一歩です。思っているだけですが、自分の中で心境の変化が生まれています。心の中でごめんなさいと謝ると、お詫びと反省の気持ちが促され、心が丸くなります。態度と表情が自然と柔和になります。心の準備が整い、謝りやすくなるのです。心の中で謝っておくと、謝ったことがあると思えるようになります。一度謝ったことがあるなら、2回目は簡単です。一度謝ったことになるので、謝ることへの抵抗感が薄れているはずです。それでも、まだ抵抗感が強く残っているなら、何度も心の中で謝ってみてください。10回でも20回でもいい。心の中で謝れば謝るほど謝ることへの抵抗感が薄れていきます。心理的な障壁がなくなっていき、きちんと声に出して謝りやすくなるのです。仲直りはまず心の中でごめんなさいと謝ることから始まる。心の中で謝れたなら声に出して謝れるのも時間の問題です。近いうちにチャンスが訪れ、きちんと声に出して謝れるでしょう。何事も難しいことは小さなことから段階的に取り組むのが鉄則です。仲直りはまず心の中でごめんなさいと謝ることから始まるのです。声に出して謝るのが恥ずかしいときはまず心の中でごめんなさいと謝る。人生に行き詰まった時の30の言葉。その13。イライラした時はとにかく歩こう。歩いた距離に比例して気持ちが静まってくる。 イライラしたら歩きましょう。歩くだけでいいのです。歩けば歩くほど荒ぶる気持ちが静まってきます。速攻性は抜群です。イライラして仕方ない時があるでしょう。顔が真っ赤になるほど神経が高ぶり、いても立ってもいられない時があるものです。思い通りにいかないことが立て続けにある時は爆発しそうなほどイライラするものです。イライラして仕方ない時こそ歩いてください。建物の外に出て大手を振って歩きましょう。建物の中なら廊下を歩きましょう。廊下を歩くのが不都合なら階段の上り下りでも構いません。数分後には心境に変化が出ているでしょう。歩くことで鬱憤を吐き出すのは健全なこと。体を動かすことにはストレス発散と気分転換の両方の効果があります。人の筋肉の7割は下半身に集中しています。歩くことで多くの筋肉をバランスよく同時に動かせるので効率的です。歩くことで健康にもつながるのですから一石二鳥です。両腕を大きく振りながら歩けばカロリー消費も大きくなって脂肪燃焼にも効果的です。体を動かす範囲が広がってイライラを鎮める効果がさらに高まります。むしろたっぷり歩きながらイライラを保つ方が難しいでしょう。暴力や暴言でイライラを吐き出すのはよくありませんが、歩くことで鬱憤を吐き出すなら健全です。歩くことは気分転換にもなります。たくさん歩けば歩くほど周りの景色も移り変わって心身の疲れが癒やされます。歩く距離に比例して心も体もリフレッシュされるため、嫌でも気持ちが静まってきます。イライラした時はウォーキングをするチャンスと考えましょう。歩いた距離に比例してイライラが静まる。体がヘトヘトになるまで歩きましょう。歩いて歩いて歩きまくる。歩くことは私たち人にとって基本的な運動です。ゆっくり歩くより早めに歩くのがコツです。会社や学校であれば昼休みの時間を使うとそれなりの距離を歩けるはずです。歩いた距離に比例してイライラが静まります。イライラした時は気持ちが静まるまでひたすら歩く。人生に行き詰まった時の30の言葉。その14。人に挨拶することは人生に挨拶すること。人に明るく声をかければ運気が高まる。人生を楽しく生きたいなら挨拶を心がけましょう。きちんと相手の顔を見ながらハキハキした声と明るい笑顔で挨拶をしましょう。人に挨拶をすると人生全体が明るくなります。人に挨拶することは人生に挨拶することだからです。人生は人で成り立っています。人に支えられ人に助けられます。生まれてから死ぬまで何らかの形で人と接することになるでしょう。また私たちは人を通して成長していきます。人がいなければ生きていけません。人は人生の軸であり土台です。したがって人に挨拶をすることは人生に挨拶することになります。人におはようと挨拶することは人生にもおはようと挨拶することになります。挨拶をすればするほど幸運が舞い降りてくるようになる。人生を楽しくするには難しいスキルやテクニックは不要です。当たり前を心がけるだけでいいのです。人を明るい気持ちにさせることは人生を明るくさせることになります。人に挨拶をすると人生に明るい刺激とポジティブなパワーを与えることになります。挨拶をすればするほど幸運が舞い降りてくるようになります。明るい挨拶を心がけるだけで運気が高まるのですから、これほど簡単なことはありません。人生を楽しくするならきちんと挨拶をする習慣が欠かせません。基本的なことですが、人生で最も大切なことの一つです。挨拶をするときはきちんと相手の顔を見ながらハキハキした声と明るい笑顔がポイントです。目をそらしたり暗い声や無表情だったりしているときちんと挨拶したことにならないため注意が必要です。挨拶は子供をお手本として見習うのがいい。大人になるにつれて挨拶をしなくなる人がいますが、よくありません。挨拶は大人になっても重要であることに変わりありません。挨拶は子供が得意です。子供をお手本として見習ってください。子供は初心を思い出させてくれる先生です。人に明るく声をかければ幸運が舞い降りてくる。人に挨拶することは人生に挨拶することです。人に明るく声をかけることは人生を明るくすることでもあります。人に明るい挨拶をすれば人生も明るく答えてくれます。幸運が舞い降りてきてあなたの運気が高まります。明るい挨拶を心がけ運気を高めていく。人生に行き詰まった時の30の言葉。その15。人のトラブルを全て自戒にする一言。自分も人のことは言えない。人の不幸やトラブルを罵らないことです。バカにして笑ったり悪口を言ったりしないことです。罵りそうになれば次の言葉を思い出してください。自分も人のことは言えないと反省を促す一言です。改めて考えると自分も人のことは言えないと言えるはずです。人のトラブルをバカにしていると今度は自分が痛い目に遭う。自分なら大丈夫。自分には関係ない。自分に限って間違えることはない。そう思うなら反省してください。これが油断です。普段からスムーズにできることでも度忘れや勘違いで間違えることもあるはずです。自分は絶対大丈夫、自分なら絶対間違えないとは言えないでしょう。今はスムーズにできることでも昔を振り返るとできなかった時期があるはずです。できなかった時期があるなら自分も人のことは言えないと言えます。今はうまくできていても今後はどうなるかわかりません。年齢を重ねて衰えていくといずれできなくなる日がやってくるかもしれません。人のトラブルをバカにしていると油断が生まれ今度は自分が痛い目に遭います。自分に関係ないことは一つもない。改めて考えると自分と完全に無関係とは言えないはずです。人に起こったことは自分にも起こる可能性があります。身分や立場が違っていてもちょっとしたことで近い状況になるでしょう。 1% でも関係があるなら自分に関係していると言えます。人のことであっても自分のことのように考えることです。病気もそうです。交通事故もそうです。お金のこと、夫婦のこと、子育てのこともそうです。相手と自分を重ねるとほとんどの状況で自分も人のことは言えないと思えるはずです。自分も人のことは言えないと思えば謙虚な気持ちが生まれます。性格の角が取れ心の器も大きくなります。口が裂けても悪口は言えなくなります。自分に関係ないことは一つもありません。人の不幸やトラブルは大切な学びのネタ。人の不幸やトラブルは大切な学びのネタと考えることです。何事も反省材料にすることです。人の不幸やトラブルは状況によっては自分も同じことになる可能性があると言えます。人のトラブルは自分と重ね合わせて考えると身が引き締まります。 自分も人のことは言えないを口癖にしてください。悪口を減らせるだけでなく、次回にもつながるため、自分の不幸やトラブルを減らすことにつながります。自分も人のことは言えないと考え、人のトラブルはすべて次回にする。人生に行き詰まった時の30の言葉。その16。無駄と思えば無駄になる。ためになると思えばためになる。ある出来事があった時、無駄になるのか、ためになるのか。それを決めるのはあなた次第です。出来事が重要なのではありません。重要なのはあなたの心です。考え方によって現象の良し悪しはいかようにも変わるからです。無駄になると思えば無駄になります。たとえ有益な授業でも本人が無駄だと思って学ぶ気がないと先生の話は素通りになります。つまらない、意味がない、不毛だと思うと学びに気づけません。何も吸収せず、まさしく無駄な時間が過ぎるだけ。本人が無駄と思えば有益であっても無駄になるのです。しかし、ためになると思えばためになります。友人のくだらない失敗談を聞いたとき参考になる。自分も気をつけようと思えば立派な学びになります。笑うしかない他人の失敗談でも何か参考になる点が一つはあるはずです。何かを学ぼうという意識が強ければ強いほど吸収力が強くなります。些細なことにも成長の種を発見でき、多くの価値をもたらします。どんな出来事もためになると思う人間になれば、日常生活のすべてが授業になります。今日からあなたはどんな出来事もためになると思う人間です。どんなことが起こっても自分の成長に変えて飛躍的な成長を遂げましょう。どんな出来事もためになると思う人間になって、日常生活のすべてを授業にする。人生に行き詰まった時の30の言葉。その17。アクシデントが起こったら今まで一番辛かったことを思い出そう。大変だ。アクシデントが起こった。どうしよう。突然アクシデントが起こると気持ちが動転して取り乱します。何をどうしていいかわからず途方に暮れます。パニックになりあたふたしてしまうものです。あまりに重大なアクシデントとなると目の前が真っ暗になるでしょう。血の気が引き顔が青ざめます。生きた心地がしないでしょう。人生が終わったかのような気がして絶望を感じるものです。冷静になるために思い出したいこと。アクシデントが起こってパニックになったときすぐ冷静を取り戻す方法があります。人生で最も辛かった大変だったトラブルを思い出してください。普通のアクシデントではありません。本当に最悪だったアクシデントを思い出すのです。きっとあなたの過去には死にそうなほど辛かった最悪のアクシデントがあったはずです。その時のことを思い出して現在と比べてみてください。するとどうでしょう。心に余裕が生まれ感じ方が変わるでしょう。あの時に比べれば大したことないよね。あの時のアクシデントに比べればマシだね。ちょっと心が軽くなり余裕が生まれるでしょう。最悪のアクシデントだと思ってもきっと誤解です。最悪という口癖があるだけで本当に最悪というわけではないはずです。今のアクシデントも大変でしょうが、以前にあった最悪のアクシデントに比べればまだ小さなことでしょう。これでいいのです。すぐ冷静を取り戻せます。前向きな気持ちになれるでしょう。生きているだけで儲け者と思えるかもしれません。意外に大したことないと分かれば緊張が緩んで笑えてくるかもしれません。古典的な方法ですが、それだけの効果があるのは事実です。冷静さえ取り戻せばアクシデントの半分は解決したも同然。アクシデントが起こった時の最初の対処法は冷静を取り戻すことです。解決することも大切ですが、まず心を落ち着かせましょう。冷静さえ取り戻せばアクシデントの半分は解決したも同然です。冷静になれば思考に余裕が生まれてアクシデントの対処法も見つかります。こうすればいいよねと解決の糸口が見えてくるでしょう。過去にあった最悪のアクシデントも無駄な経験ではありません。今こうやって冷静を取り戻すために役立っているのですから、起こってよかったと言えます。アクシデントが起こったら今まで一番辛かったことを思い出して冷静を取り戻す。人生に行き詰まった時の30の言葉。その18。外に出たくない日もあっていい。家にいないとできないことを楽しめばいい。私たちは時々外に出たくない日を経験することがあります。外に出たくない理由は様々です。ニキビができると顔を見られたくない心理が働いて外に出たくなくなります。辛いことがあって気持ちがどん底に落ちている時も外に出たくなります。体調が悪い時は気分が優れず外に出たくない心理が働くでしょう。心理面や体調面に問題があると外に出るのが億劫に感じるもの。今日は外に出たくない。部屋で引きこもっていたい。一歩も外に出たくない日があるものです。外に出たくない日はあっていい。外に出たくない気持ちになったら、まず大切なことがあります。自分を責めないことです。自分を責めると余計にストレスを感じてしまいます。自己嫌悪になり、ますます外に出たくなくなります。外に出たくない日もあっていいのです。外に出たくないのですから、無理に出る必要はありません。外に出たくない日は正直な気持ちに従って家の中で過ごしましょう。その代わり家にいないとできないことを楽しみましょう。外に出ないという状況を利用して家にいないとできないことを楽しめばいいのです。そうすれば外に出たくない日があっても有意義な時間を過ごせます。うまく活用できれば生産的な時間にすることも可能です。家にいないとできないこと。家にいないとできないことがあります。例えば部屋の掃除です。部屋の掃除は家にいないとできません。元気がなくても掃除をするくらいはできるでしょう。簡単な掃除から始めるとだんだんテンションが上がってきます。外に出たくない日は掃除をすることにすれば時間をうまく利用できます。模様替えも家にいないとできないことの一つです。部屋の模様替えにはまとまった時間が必要です。机やベッドの位置を変えるだけでも随分雰囲気が変わるでしょう。室内の雰囲気が新鮮になることで気分も一新されるでしょう。部屋の様子が変わっていくと変化が生まれ明るい気持ちになれます。模様替えのついでに掃除をすれば一石二鳥です。半身浴を楽しむのもアイデアです。湯船に浸かってぼんやりしていればリラックスの時間を楽しめます。半身浴をしながら本を読めばリラックス学びの時間にでき、ますます時間の有効活用できます。自分に無理をさせない方がスムーズな生活を送れます。外に出たくないときは無理に出る必要はありません。その代わり家にいないとできないことを楽しみましょう。自然な気持ちに従って生きる方がスムーズな生活を送れます。家の中であっても意外と忙しくなれます。ありのままの気持ちに従った過ごし方をすればストレスを感じないで済みます。 外に出たくない日は家にいないとできないことを楽しむ日にする。人生に行き詰まった時の30の言葉。その19。ブルーになったらブルーを見よう。不思議と心が落ち着くだろう。気持ちがへこんでブルーになることがあります。体調が良くない時、心が傷ついた時、不幸に見舞われた時。そんな時はブルーになってしまうものです。ブルーという言葉の通り、心が青色に変わったかのように感じます。ブルーになると元気を失い気分が沈みます。下を向いてしまい表情から笑顔がなくなります。憂鬱な気持ちに包まれ何もする気が起きなくなるでしょう。ブルーになって嬉しい人はいません。もしブルーになったら見てほしいものがあります。ブルーです。つまり青い色のものを見るということです。ブルーになったらブルーを見よう。ブルーになったらブルーを見てください。ブルーの花、ブルーの服、ブルーのズボン、ブルーのグラス、ブルーのテーブル。普通にブルーの絵の具を見るのもいいでしょう。昼まで晴天に恵まれていれば青空を眺めるのもよし。ブルーなら何でも構いません。ブルーな時にブルーを見るとますますブルーになってしまうように思えますが、実際は違います。不思議なことに心が落ち着くでしょう。ブルー同士が調和するからです。ブルーな時にブルーを見ると心が調和を感じて癒されます。元気がなかった心に調和という快感が生まれることで、次第に本来の元気を取り戻していくのです。色には心理的に作用する力もあります。ブルーには心を落ち着かせる鎮静効果があることで知られています。ブルーの力は侮れません。調和効果と鎮静効果の2つによる相乗効果によって心が落ち着いていくのです。嘘だと思うなら実際に試してみてください。ブルーになったらブルーを見てたっぷり癒されましょう。ブルーになったあなたを助けてくれるのはブルーです。ブルーになったらブルーを見ればいいのです。ブルーになったらブルーを見る。人生に行き詰まった時の30の言葉。その20。不機嫌を認めないからなかなか不機嫌が治らない。素直に不機嫌を認めた方が早く機嫌が治る。不機嫌になっているにもかかわらずなかなか認めようとしない人がいます。機嫌が悪いの、怒っているのと聞かれた時、とっさに否定していませんか。不機嫌にもかかわらず不機嫌じゃないよと。図星にもかかわらず素直に認めようとしません。しかめ面をしながら不機嫌ではないと言われてもすぐ嘘だとわかります。表情でバレバレです。図星だと思われるのが嫌なので反射的に認めたくない心理が働いたせいかもしれません。不機嫌な自分はかっこ悪い、不機嫌な自分を認めたくないと強がっているのかもしれません。確かに不機嫌な時は情緒が不安定なので素直になりにくいところでしょう。弱い自分を認めたくない心理もわかります。しかしここが注意したいポイントです。不機嫌な自分を認めないとなかなか不機嫌が治りません。現実から目をそらすことになるからです。不機嫌であることを認めないとさらなる不機嫌を引き起こす。現実から目をそらしている限りなかなか改善に向かいません。不機嫌であることを認めないと対処することもありません。対処をしないから不機嫌が長引いたり悪化したりするのです。不機嫌にもかかわらず不機嫌ではないと強がるのはよくありません。心の中でギャップが生まれストレスになりさらなる不機嫌を引き起こします。不機嫌を認めないからなかなか不機嫌が治らないのです。不機嫌の時は素直に認めた方がいい。人は感情を持った生き物です。感情を持った生き物ですから、たまには機嫌が悪い時があって当然です。不機嫌の時は素直に認めましょう。機嫌が悪い時は自分は今機嫌が悪くなっていると思うだけでいいのです。人から機嫌が悪いのと聞かれた時も素直に答えましょう。ごめんね、ちょっと今機嫌が良くないんだ。余計なことは言わず正直に答えます。強がって否定しないことです。強がって否定していると頭が固くなって頑固になります。素直になれば現実の自分を受け入れます。素直に不機嫌な自分を認めることで吐き出した感が生まれ心の中もすっきりします。現実の自分を受け入れるから必要な対処を受けます。結果として早く機嫌が治るのです。そうだよね、不機嫌だから何とかしよう。前向きな考え方ができるようになり次のステップに進めるのです。不機嫌な時は強がって否定するのではなく素直に認める。人生に行き詰まった時の30の言葉。その21。勉強の時だけ吸収を意識するのではない。体験の時も意識すると吸収力が高まる。勉強で物事を覚える時は意識した方がスムーズです。教科書を読む時ぼーっと活字を眺めるだけではなかなか自然に覚えられません。やはり吸収を意識した方が頭に入り入りやすくなって覚えやすくなります。吸収する意識は記憶力を高める魔法の薬です。記憶力が高まって内容が頭にすっと入ってきます。受験生であれば心の中できちんと覚えよう、しっかり吸収しようと念じながら目で活字を追っているでしょう。さて本題はここからです。意識すると吸収力が高まるのは勉強に限った話ではありません。体験においても意識すると吸収力が高まります。体験も意識した方が吸収力が高まる。遊び、旅行、映画鑑賞、ただ体験すればいいという考えはやめることです。ぼんやりしながらする体験は受け身になります。受け身では体験できても吸収が弱くなります。すぐ忘れたり記憶が曖昧になったりします。大切なのは吸収する意識です。吸収すると意識しながら取り組むことが大切です。遊ぶ時もぼーっとしながら楽しむのではありません。吸収を意識しながら遊んだ方が心の底からしっかり遊べます。遊びが勉強のようになり意義を感じられるようになります。物事の刺激がストレートに頭に入ってきて記憶に残りやすくなります。旅行においても吸収を意識しながら飛び込んでいきましょう。吸収を意識すればすべて克明に感じられるようになり頭に残って身につきます。観光地の光景が目に焼き付きます。変わった味の料理も美味しく感じられるようになるでしょう。慣れない言葉も文化も雰囲気も不思議と面白く感じ忘れられません。刺激のシャワーを全身で受け止めることが大切です。見るもの、聞くもの、触れるもののすべてに感動でき、しっかり吸収できます。旅行のすべての体験が学びとなり、楽しさがアップします。旅行の思い出も頭だけでなく、心にもしっかり残ります。映画館での映画鑑賞も同じです。映画館には巨大なスクリーン、本格的な音響設備、荘厳な雰囲気があります。リアリティが十分にあるため、体験の意思と言っていいでしょう。ぼんやりスクリーンを眺めるのではありません。吸収すると意識しながら鑑賞しましょう。 集中力が高まってストーリー構成、セリフの一言一言、役者の一挙手一投足をしっかり吸収できるようになります。体験も勉強の一つです。勉強で吸収すると意識するなら、体験でも吸収すると意識するのが自然でしょう。体験においても吸収すると意識した方が五感が研ぎ澄まされ吸収力が高まります。見るもの、聞くもの、触れるもののすべてが血となり肉となります。体験による価値と学びを一層引き出せるようになるのです。何かを体験するときは吸収すると意識して価値と学びを一層引き出す。人生に行き詰まった時の30の言葉。その22。逃げ切れないと分かったら真っ向から立ち向かえ。逃げ切れないことがあって困ることがあります。逃げ切れない仕事。逃げ切れない宿題。逃げ切れない人間関係。逃げても逃げても追いかけてくる。どんなに逃げても振り払えない。もうダメだ。これは逃げ切れない。ある時逃げ切れないと分かることがあります。逃げ切れないと分かったらやるべきことはただ一つです。真っ向から立ち向かいましょう。開き直って立ち向かうのがベストの戦略です。なぜ立ち向かうのがベストなのか。逃げたところで仕方ありません。逃げたところで不毛な努力で終わるだけです。逃げるにも時間と労力がいります。逃げている間、ずっと時間や労力が消耗され続けることになり、何の実りもありません。全く建設的ではありません。しかも逃げれば逃げるほど弱気の心が大きくなるため、ますますストレスが大きく感じるようになります。悪いことばかりでいいことはありません。逃げ切れないなら潔く諦めましょう。思い切って開き直り、真っ向から立ち向かっていくのが得策です。立ち向かうと逃げの姿勢から攻めの姿勢に変わる。開き直って立ち向かうと不思議なことが起こります。不安と恐怖が半減します。やる気と勇気が倍増します。不快感が快感に変わります。ネガティブ思考からポジティブ思考に切り替わります。逃げの姿勢から攻めの姿勢に変わるからです。攻めの姿勢になると覚悟ができます。ビシッと気持ちが引き締まり、潜在的なパワーが湧き出るようになっています。あれほど怖かったことが逃げるのをやめて立ち向かうと決めた瞬間から不思議と怖くなくなります。あれほど不安だったことがなんだかいけそうな気がするぞと思うでしょう。別人に生まれ変わったかのように心も体もパワフルになれます。攻めの姿勢になると怖いものなしの状態になる。面倒くさい仕事があって逃げ切れないと分かれば話は早い。覚悟を決めて役に立ち向かっていきましょう。こちらから飛び込んでいくのです。さっさと着手した方がその分だけ早く終わります。逃げ切れない宿題があるなら余計な悪あがきはやめて今すぐ飛びかかりましょう。いざ覚悟を決めるのです。積極的な心があれば頭の回転も良くなって集中力、記憶力、思考力が高まります。早めに取り掛かる方がやる気もスピードも出て早く終わります。面倒くさい人間関係があって逃げ切れないと分かれば役に立ち向かいましょう。自分から話しかけ、自分から働きかければ積極的な姿勢が伝わります。ストレスに負けないで対処できるでしょう。あなたの熱意と意欲が伝われば相手の態度も変わり人間関係の形が良くなります。時には開き直ることも大切です。攻めの姿勢になると弱い心が吹き飛びます。まさしく怖いものなしの状態になります。攻めの姿勢になると会心のパンチを繰り出せる。逃げ切れないと分かったら逆に立ち向かっていきましょう。逃げるのをやめて覚悟を決めてファイティングポーズを取ることです。攻めの姿勢になると会心のパンチを繰り出せるでしょう。分厚いと感じた壁が意外とあっさり崩れ落ちるのです。逃げ切れないと分かったら逆に立ち向かっていく。人生に行き詰まった時の30の言葉。その23。大丈夫。こんなに空が青いのだからというだけで前向きになれる。一瞬で明るい気持ちになれるポジティブフレーズがあります。大丈夫。こんなに空が青いのだからです。辛い時、悲しい時、落ち込んだ時。そんな時は自分に大丈夫。こんなに空が青いのだからと言い聞かせてください。天気のいい昼間であれば美しい青空が広がっているでしょう。貧乏で生活が苦しい。でも大丈夫。こんなに空が青いのだから。ミスをして叱られてしまった。でも大丈夫。こんなに空が青いのだから。仕事を失ってしまった。でも大丈夫。こんなに空が青いのだから。恋人から振られてしまった。でも大丈夫。こんなに空が青いのだから。試験で悪い点を取ってしまった。でも大丈夫。こんなに空が青いのだから。とにかく言い切ってしまいます。するとどうでしょう。セリフの最後をこんなに空が青いのだからというフレーズで締めくくれば気持ちのいい余韻が続きます。不思議と気持ちが明るくなり謎のポジティブパワーが湧いてきます。なぜ謎のポジティブパワーが湧いてくるのか。こんなに空が青いのだからというフレーズは不思議です。根拠はないのになぜか説得力のある言葉に聞こえます。なぜ謎のポジティブパワーが湧いてくるのか。もちろん理由があります。私たちは空の下で生きています。青空は私たちが猿だった大昔から存在しています。青空があるということは空から爽やかな光と暖かい熱が降り注いでいるということです。これはつまり元気とパワーが降り注いでいるということと同じです。青空というのは天からの恵みであり天からの励ましです。青空から無限に元気とパワーをいただけるということです。こうしたことを私たちは本能的に理解しています。青空とは素晴らしいものという記憶が DNA に刻まれています。青空を見るだけで DNA と本能が刺激されポジティブのスイッチがオンになります。こんなに空が青いのだからという一言を聞くだけで謎のポジティブパワーが湧いてきます。不思議と元気になれるのです。人を励ますときも使おう。このフレーズは人を励ますときも使えます。元気出して。大丈夫。こんなに空が青いのだから。その人は笑いながら元気を出してくれるでしょう。そうだよね。空が青いのだから大丈夫だよね。不思議な説得力に包まれうなずいてくれるでしょう。大丈夫。こんなに空が青いのだからというフレーズで今日も素晴らしい一日にしよう。青空は常にあなたの味方です。元気になりたいときは大自然の力を借りるのが一番。青空があることに感謝しましょう。泣いたり落ち込んだりすることもありますが、空があって青いおかげであなたの人生はうまくいきます。上を見上げてください。今日もあなたの上には空が広がっています。 天気が良ければ美しい青空が広がっているでしょう。青空がある限り私たちは元気で前向きに力強く生きられます。大丈夫。こんなに空が青いのだからというフレーズで今日も素晴らしい一日にしてください。こんなに空は青いのだからというフレーズでポジティブパワーを手に入れる。人生に行き詰まった時の30の言葉。その24。お金を使った時消えたねと思わないこと。お金を使った時消えたねと思う人がいます。確かに目の前からなくなって消えたように感じるでしょう。お金は稼ぐのは時間も労力もかかって大変ですが、なくなる時はあっという間です。買い物によっては一瞬で大金を使うことが可能です。必死に働いて稼いだお金が一瞬でなくなる様子は消えたかのように感じるのも無理はありません。しかしお金が消えたというのは大げさです。消えたねは誤解を招く考え方です。お金が消えたわけではありません。手元から離れただけであり、きちんと別の場所に存在しています。お金の本質は交換手段です。もともとお金は物々交換の手段として生まれました。お金を支払った代わりに商品やサービスを受け取ったでしょう。したがってお金を使った時消えたではなく交換したと考えるのが正解です。稼ぐことや貯めることが目的になってはいけない。お金は世の中を循環しています。あなたの手元から離れたお金は世の中を循環しながらまた別のところで交換手段としての役割を果たしています。それを理解した上でありがたくお金を使わせていただくことです。お金は生きていく上でなくてはならないものですが、稼ぐことや貯めることが目的になってはいけません。お金は使ってこそ意味があります。お金を稼いだり貯めたりすることも大切ですが、必要な時はしっかり使ってください。手元から離れたお金が世の中を循環しているところをイメージしましょう。そうすればお金を使うことに意義が感じられるはずです。交換手段であることを意識しながらお金を使っていくことが人生を楽しむことにつながります。お金を使った時消えたと思うのではなく交換したと考える。人生に行き詰まった時の30の言葉。その25。安易なアドバイスなら最初からしない方がいい。人からアドバイスを求められることがあります。こんなトラブルで困っています。どうしたらいいでしょうか。アドバイスを求められると自分が頼られた感じがあって嬉しくなるでしょう。頼られると答えたくなるのが人間です。あなたなら詳しいので知っていそうと褒められているような気がして、何か役立つアドバイスをしたくなるでしょう。もちろん本気のアドバイスならいいのです。考え抜いたアドバイスであればきっと相手の役に立つでしょう。なるほど、そうしてみますと目をキラキラ輝かせ、解決に向けたアクションを起こすはずです。相手の知らない方法をあなたが知っているかもしれません。いいアイデアですね、そんな方法があったのですねと相手から驚かれることもあるでしょう。相手のことを思って考え抜いたアドバイスであればきっと役立ち感謝されるはずです。解決に直接結びつかなくても親身な姿勢に心を打たれたり勇気づけられたりすることもあるはずです。しかし安易なアドバイスとなると話は別です。安易なアドバイスは相手にとって毒になる可能性があるからです。安易なアドバイスはかえって悪化させる可能性がある。アドバイスを求められたら何か言わなければいけないと思いがちですが、ここが要注意です。その一言のアドバイスがその人の人生を左右するかもしれません。アドバイスは本来責任が伴うものです。何か答えなければいけないと思って無責任にアドバイスをしないことです。アドバイスを信じた相手はますますトラブルが悪化してしまうかもしれません。安易なアドバイスは励ましにもなりません。むしろ不安を助長させたり元気を奪ったりすることになるでしょう。軽くあしらわれたと怒らせることも少なくありません。安易なアドバイスなら最初からしないことが大切なのです。わからないときは正直にわからないと答える。アドバイスを求められたとき、いいアイデアが思い浮かぶとは限りません。素晴らしい解決策を知っているとも限りません。わからないときは正直にわからないと答えることもあっていいのです。勇気を出して断ることも勇気です。断ったからといって相手が怒ることはありません。力になれなくてごめんねと一言言えば普通に許してもらえるでしょう。期待に応えられなくてもそのままの関係でいられます。安易なアドバイスであれば最初からしない。わからないときは正直にわからないと答える。人生に行き詰まったときの30の言葉。その26。頭の働きが悪くなったときは肩と首を回してみる。頭がぼーっとして頭が働かない時があるでしょう。頭の中で霧がかかったような感じがあると思考力、判断力、注意力が低下して仕事に支障が出ます。頭の働きが悪い時は打つ手がないように思えサジを投げて諦めがちです。しかし大丈夫です。頭の働きが悪くなった時は体のある部分を回すと改善します。それは肩と首です。肩と首を回せばいいだけ。血液循環は健康の源です。特に大切な血液循環は首周りにあります。頭の働きが悪くなっている時は肩や首の筋肉が凝っています。首には動脈が通っていますが、首の筋肉が凝り固まっていると血管を強く締め付けることになり、血液循環が悪くなります。首から上の血液循環が悪くなり、結果として頭の働きも悪くなるのです。頭がぼーっとしたり、気分が塞がってネガティブ思考になったりします。そこで役立つのが肩回しと首回しです。左右の肩を片方ずつ10回ほど回そう。左右の肩を片方ずつ10回ほど回しましょう。大きめに回すのがコツです。回すときは周りに人がいないことを確認しましょう。肩が終われば次は首です。首をぐるぐる回しましょう。右回りと左回りをそれぞれ5回ほど回します。すると、どうでしょう。さっきより頭の働きが良くなっていることを実感できるはずです。首と肩の筋肉がほぐれ、血液の循環が良くなったからです。この方法は頭の働きだけでなく、肩こりの改善にも役立つので、一挙両得です。肩こりが軽くなって、頭の働きも良くなれば、仕事や勉強にも集中できるのです。頭の働きが悪くなったときは、肩と首を回す。人生に行き詰まったときの30の言葉。その27。人生はちょっとの差で変わる。もう、ちょっとだけ頑張ろうを繰り返そう。ちょっとだけ頑張っても結果は変わらない。ちょっと努力したところでほとんど差はないよね。そう思っているなら大きな間違いです。人生はちょっとの差で変わります。もちろん限界であれば無理をしないことが大切です。肉体にも精神にも限界があります。 すでに限界に達しているなら無理をせず素直に休んだ方がいいでしょう。休養を取ることも大切なセルフケアであり自己管理の一つです。しかしまだ余力が残っているならもうちょっとだけ頑張ってみませんか。ちょっとは人生を変える可能性があるからです。ちょっとしたことが結果を大きく変えることがある。もうちょっとだけ勉強を頑張ることで人生が変わることがあります。受験はたった一点で合否が分かれます。もうちょっとだけ頑張ろう。その時覚えた箇所がたまたま試験に出題され1点差で合格できることがあります。仕事でも同じです。もうちょっとだけ仕事を頑張ってみよう。その時偶然アイデアがひらめき行き詰まっていた仕事が動き出し大きな成果につながることがあります。婚活でも同じです。もうちょっとだけ婚活を頑張ってみよう。その時出会った人が運命の人になり幸せな未来が切り開けることがあります。あの時ちょっと頑張ったおかげで今の自分がいる。そう思うことが事実としてあります。ちょっとしたことかもしれませんが結果を大きく変えることがあるのです。たかがちょっとされどちょっとおバカにしているなら考えを改めてください。ちょっとだから軽視するのではありません。ちょっとだから重視するのです。たかがちょっとされどちょっと。人生はちょっとの差で変わることがあるのですから侮れません。ちょっとだからこそ真面目に頑張るのです。ちょっとの差が積み重なることで大きな差に変わることもあります。ちょっと頑張ればちょっとだけ差がつきます。小さな差でもそれを繰り返していくことで大きな結果につながっていくでしょう。もうちょっと頑張るだけでいいのです。余力があるならもうちょっと頑張ってみましょう。もう一回、もう一つ、もう一日。もうちょっとだけ頑張ってみようを繰り返していけば1年後には素晴らしい結果が出ています。もうちょっとだけ頑張ろうをコツコツ積み重ねていく。人生に行き詰まった時の30の言葉。その28。勘違いでしたとごまかすとなかなか許してもらえない。間違えましたと言えばすぐ許してもらえる。間違った時非を認めたくない気持ちが出て言い訳を考えがちです。そんな時よく使われる言葉が勘違いでしたです。自分の非を認めたくない人によく見られる言葉です。あくまで誤解していたことにすれば間違えた悪印象を半減させられるでしょう。誤解させるような言い方にも問題があったのですよ。遠回しに相手にも責任があると言わんばかりの表現です。しかし勘違いでしたとごまかすとなかなか許してもらえません。勘違いというあやふやな言葉が何ともいやらしい。相手が素直に謝っていないことにすっきりせずなかなか信じてもらえない。本当に勘違いなのだろうか。嘘をついているのではないだろうか。反抗したい気持ちが出てきて素直に許したい気持ちが薄れてしまいます。結果としてなかなか許してもらえなくなるのです。間違えた時は素直に間違えましたと謝りましょう。余計な言い訳は不要です。たとえ本当に勘違いで間違えたとしても間違えた事実に変わりありません。素直に自分の非を認め間違えましたと言えばそれ以上相手は問い詰められません。相手の怒りはすぐ収まります。言葉を信じてもらえるのですぐ許してもらえるのです。間違えた時は勘違いでしたとごまかさず素直に間違えましたと謝る。人生に行き詰まった時の30の言葉。その29。いいことがあった人に素直に良かったねと言える人に幸せが訪れる。ある日友人にいいことがありました。聞いてよ、こんないいことがあったよ。わざわざ報告してくれた時あなたはどんな反応をしていますか。自分には関係ないと思って冷たい態度をとっていませんか。他人の幸せが憎たらしいと思って嫌味を言っていませんか。それはよくありません。せっかく友人はあなたに報告してくれたのに反応が悪いと残念に思うでしょう。あなたと友人との間に壁ができ人間関係が悪くなります。人との縁が切れると幸せも逃げてしまうのです。いいことがあった人には素直に良かったねと言いましょう。自分に関係がないと思うのは誤解です。あなたの周りの環境が少し幸せになったのですから喜ぶべきことです。他人の幸せは自分のことのように喜びましょう。良かったね、すごい、羨ましいな。あなたが素直になることで相手も素直になります。幸せには独特のエネルギーがあります。相手の幸せを一緒に喜ぶと人間関係が良くなるだけでなく幸せのエネルギーがあなたに伝わります。幸せな人から幸せのエネルギーを受け取ると今度はあなたに幸せが訪れるのです。いいことがあった人には素直に良かったねと言って一緒に喜ぶ。人生に行き詰まった時の30の言葉。その30。小さなミスをするより隠す方が罪が大きい。仕事で小さなミスをした時隠したくなります。叱られるのが嫌だ。評価が落ちるのが怖い。小さなミスくらい放っておいても大丈夫だろう。ミスをうまく隠したりごまかしたりしてなかったことにしようとするかもしれません。しかしこの行為が命取りです。ダムに例えて考えるとこの危うさがよくわかります。どんな大きなダムでも突然ダムが決壊することはありません。最初は小さなひびから始まります。ひびに気づいても隠したりごまかしたりすると取り返しがつかなくなって大事故につながります。仕事も同じです。どんな大きな事故もまず小さなミスから始まります。小さなミスを隠すのはダムのひびを隠しているのと同じ。隠したからとは言えなくなるわけでなく問題をさらに悪化させているだけです。大事故につながる可能性をわざと無視したことになります。小さなミスをするより隠す方が罪が大きいのです。小さなミスでも正直に報告しましょう。小さなミスは誰にでもあるので上司も人のことを言えないはずです。事故を未然に防げるだけではありません。叱られるかもしれませんが正直に報告したことは評価されかえってあなたの信用がアップするのです。仕事で大切なのは信用です。ミスを犯すより信用を失う方が怖いのです。小さなミスでも隠すのではなく正直に報告する。人生に行き詰まった時の30の言葉。まとめ。その1。失敗しても大げさに考えない。また起き上がって歩き始める。その2。壁にぶつかった時はこれだから人生は面白いとつぶやいてポジティブ思考のスイッチを入れる。その3。不可能の壁に当たったら人生のターニングポイントとする。その4。文句を言う時は丁寧な言い方を心がける。丁寧な言い方は命令形より疑問形を心がける。乱暴な言い方になりそうなら興奮が収まるまで一旦時間を置く。その5。外に出たくない日は家にいないとできないことを楽しむ日にする。 その6。楽しまなければいけないではなく、楽しもうと考える。その7。たまには付き合いの長い人のことを細かく思い出す。その8。ダメかもしれないという考えが頭をよぎってもすぐ取り払うこと。その9。強がってばかりいるのではなく、たまには甘えるようにする。その10。トラブルが起こったらナイストラブルと叫んで建設的な発想をする。その11。驚きやすい人になる。その12。声に出して謝るのが恥ずかしいときは、まず心の中でごめんなさいと謝る。その13。イライラしたときは気持ちが静まるまでひたすら歩く。その14。明るい挨拶を心がけ運気を高めていく。その15。自分も人のことは言えないと考え、人のトラブルはすべて次回にする。その16。ゴミをポイ捨てする側の人間になるのではなく、拾う側の人間になる。その17。アクシデントが起こったら、今まで一番辛かったことを思い出して冷静を取り戻す。その18。進められたことは後回しにせず、今すぐ試してみる。その19。ブルーになったらブルーを見る。その20。不機嫌な時は強がって否定するのではなく、素直に認める。その21。何かを体験するときは吸収すると意識して価値と学びを一層引き出す。その22。逃げ切れないと分かったら逆に立ち向かっていく。その23。こんなに空は青いのだからというフレーズでポジティブパワーを手に入れる。その24。お金を使ったとき消えたと思うのではなく交換したと考える。その25。安易なアドバイスであれば最初からしない。分からないときは正直に分からないと答える。その26。頭の働きが悪くなったときは肩と首を回す。その27。もうちょっとだけ頑張ろうをコツコツ積み重ねていく。その28。周りの期待に応えることはあっても、応えすぎないようにする。自分の可能範囲を超えたことは勇気を出して素直に断る。その29。できるわけがないという思い込みを取り払い、とりあえず試しにやってみる。その30。イライラした時は大空に浮かぶ雲を眺めて心を落ち着かせる。